はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は23時57分、ギリギリ9月16日水曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、まあ、そんなわけでですね、まあどんなわけか知らないんですけど僕がお風呂に入っている間にですね、まあ鮮やかに逆転を食らいまして、まあちょっとね、悪いとこはもうみんな見たじゃないですか。いいとこ探していこうかなと思っております。はい、まあ、ざっと悪いとこ振り返ると、まあ、基本的には、打てない方が悪いっすよね。今、うちのチームそんなに防御率的に、チーム防御率的には、リーグの中でも別に悪い方じゃないんですよ、実は。4点ちょっとぐらいだと思うんですけど。ってことは今年はね、打高投低なわけですよ。で、打高投低のシーズンで、2回に取って、3点を取ってね、2点リードで9回まで逃げ切ろうなんていうのは、まあ、ぶっちゃけ虫の良すぎる話でして、うん、まあね、先頭バッターをあれだけ出してくれてるんだから、まあもう2点ぐらいは取ってもよかったよなっていう文句はいくらでも言えるんですよ。でもそれってタラレバなんで、どうしようもないんですよね。打てなかったんだから仕方がないんですよ。ああ、でも仕方ないじゃないですか。だって、打てないんだもん。言ってるようにね、僕ずっと言ってますけど、結局長打がとかね、その出塁率がとかそういう話になってくるんで、もうそこの課題ははっきりしてるんで同じなんですよね。打てやと、それだけの話なんですよ。だから仕方ない、うん、そこに ついても仕方ないんで、まあ今日はちょっとね、良かった話を中心にしていこうかなと思うんですよ。まずね、良かったポイント実は探すとたくさんあるんですけど、初回のあのグダグダっぷりから、まあしっかり立ち直って6回2失点の杉浦ね、皆さん今日そんな良くなかったなと思ってるじゃないですか。良くなかったからめっちゃいいんですよ。これ非常にいい投手になりましたよ。やっぱりもう少しね、長い回をとも思ったんですけど、でも今日の球数113球見れば、まあ交代はやむを得ないでしょう。うん、でね、ピンチを作ってそれなりにこう苦しんでましたよ。球数も使ったし、でも粘り切ったじゃないですかね。え、投手成績から言ったら、今日は6回112球、3安打。ね、6奪三振。ね、フォアボールが3つあったのがちょっとあれでしたけど、2失点で済ましてるわけですよ。ここですよね。本当にいいピッチャーになりました。だからこれでね、昨日の噂もそうだったじゃないですか。初回あんまり良くない中で、しっかり立て直してね、投げていくわけですよ。それなりの回をね。今日だって実際はハイクオリティスタートですよ。そうやって考えたら、もう杉浦のこのね、今日のミスって多分僕、川瀬のラストボールだけだと思うんですよ。もう高さを完全に間違えましたね。あれ、上から追っかぶせて逆方向に流すのにちょうどいいね、ところに投げちゃったんで。あれが低めに収まってれば何の問題もなかったんですよね。惜しかった。あの一球だけでした。後悔が残るとしたらあれだけでしょう。おそらくは。うん、と思いますね。で、皆さんここちょっと疑問に思った方もおられるんじゃないかなと思うんで、あえて言っとくんですけど、今日の公文、皆さんどう思いますか？僕は、普通に、まあ良かったなって思いました。逆張りみたいであれなんですけど、でも良かったじゃないですか。肉離れでね、7月30日に抹消されて、ようやく戻ってきたこの直後のタイミングで、ああいう緊張感あるね、場面1点差っていうね、あの場面で投げれて本当に良かったですよ。まあもちろん抑えるっていう結果がついてくればなお良かったんですけど、大事なことはクモンが、まあ、戻ってきてまず健康体で投げれるってことです。で、まあ使い方はね、今日の結果を受けていろいろあるとは思いますが、少なくとも健康体であるっていうのは今うちのリリーフにとってとても大きいわけですよ。逆に考えればね、ここで使わなかったらこの後シーズン進んでいったらもっと厳しい場面どんどんやってくるわけですよ。まあもうだいぶね、佳境に入りつつありますけど、それでもこの厳しいシーズンの中に戻ってこなきゃいけないんですよ。公文勝彦っていう投手をシーズンの流れの中にグッと引き戻してやらないと、みんな全力で走ってる中、一人だけね、違うテンポで走っていたらちょっとダメなわけですよ、そういうのって。だから今ここでもう一度緊張感を持ってやってもらう必要がある中で、まあ今日下でできてたことがね、下でいい、それなりに下でいい結果を残したから今公文は上に上がってきたわけじゃないですか。で、その同じようなことがなぜ今上でできなかったのか、それを探すっていう課題を解決し続けていくこと、これがまた一つ彼をね、そのみんなが走っているレールの上に引き戻してくるし、公文勝彦っていうピッチャーが、まあ元のって言ったら変ですけど、これまで無敗を守り続けてね、来たわけですよ。そういう投手が今年ようやくその ね、無敗神話っていうのが途切れて、神話はいつか終わるわけですよ。で、その終わった神話をもう一回自分の元に取り戻すために何ができるのか、何をやらなきゃいけないのかっていうのが、まあ、それを追求し続ける機会を得た。これが、クモンにとっては僕はとても良かったことだなって思うんですよね。うん。だから今日は打たれてしまいましたし、まあちょっとね、投球内容的には決して褒められたものじゃないですけど、今日このタイミングでこういう風に厳しい場面を厳しい結果で終えることができて、僕は逆にクモンのこれからに期待していくしかないなっていう風に思うわけですし、それができる男だと僕はクモンはそういう男だと思ってるので。じゃなきゃね、デビューから何年もね、何百試合も、無敗なんて運だけじゃできないですよ。うん、絶対に実力あるんですよ。だからその実力をもう一回引き戻してほしいし、もう一回そういう投手になってほしい。ということを考えたら、ここでちょっと情けない投球でしたけど、それを、まあ、披露できたっていうことは、そういう姿を晒したってことは、僕はスノークモンが、まあ一旦戻ってきたのかなっていう気もするんですよね。うん。決して僕はクモンだけが悪いとは思いませんし、ね、そういう意味では、クモンのこれからに、ね、より期待できるというふうに思います。うん。まあ、ピッチャーの話したんで、コンスケの話をちょっとね、打者の方にね、野手の方に目を向けると、やっぱコンスケですよ。これ僕ずっと実はコンスケに対して言ってることがあるんですけど、それはね、まあ、ここ最近ちょっとフォロワーさんが増えて、で、リスナーさんもなんか増えてるような実感があるんで、ちょっと言っとくんですけど、僕前から、近藤健介っていうバッターが、は、とにかく逆方向に低くて強い当たり、その、いい時っていうのはセンターから左方向への低く強い当たりで、ショートの頭上をビュンって越えていって、左中間を割ってくっていうぐらいのバッティングが出てる時は、間違いなく抜群に調子がいい時だってずっと言ってるんですよね。で、逆に、近藤健介は、セカンド方向にやたら強い打球を打ちたがるときってのは、もう力に頼ってしまっていて、コンディションが全く良くないっていうときなんですよ。で、今日なんかの最後の打席、完全にそうだったじゃないですか。一応打点はついたものの、実際のところはあの打撃だと、やっぱ、ゲッツーもありえますし、怖いわけですよね。で、近藤健介って期待のバットマンって呼ばれてますけど、1年間通してしっかり試合に出て、1年間通してそのバットを振り続けたってことはあまりない選手なんですよね。そんな中で、短いスパンで割とその調子が乱高下するんですよ。で、去年まではもう調子が悪くなってセカンドゴロが出始めると、もう何やってもヒットにできないっていう、そういう状態だったんですよ。が、今年はそういう気配を見せながら、もうギリギリヒットをちゃんとヒットゾーンに飛ばせてるんですよね。だから、打線がコンスケ中田でビタビタって止まることがないんですよね。うん。まあ今、中田もそんなに調子良くないじゃないですか。そんな中でやっている中で、コンスケ中田のこの3、4番っていうこの軸が、機能不全に陥ってしまうと、もう全体が止まっちゃうんですよね。でも今はコンスケがそうやって最低限を維持できているので、完全沈黙しない。悪い時にも悪いなりの打撃ができている。これはとても大きい。うん。打線全体の健康を保つ上で、コンスケが常に打ち続けていてくれるっていうのは非常にありがたいわけですよね。これほどまでにね、打ってくれるっていうのは本当監督にとってはもう絶対に外したくない選手ですし、もう彼がいてくれることによって打線全体にスイッチを、もしくはそのコンスケにつなげっていうこともできますし、やっぱりね、欠かせない戦力だなって思います。だそういう意味では今日の、まあ、2安打ですかは非常に良かったなというふうに思いますね。まあ当たりはどうこうあっても、結局 H のランプがつけばそれはいいんですよね。うん。では皆さんもね、お気にかけていらっしゃると思うんで、平沼くんの話をしましょうか。まあ、逆割りみたいでちょっとあれなんですけどね、今日はいい話をするって言ってて、平沼くんにいい話をしますけど、今日ね、タイムリー打って、乗ってるぜ!しかも長打だぜってところで、ああいうミスが出て、本当に良かったと思うんですよ。で、なお良かったのは、試合が終わるまで、しっかりプレーを仕切ったことなんですよね。打席にも立ちました。エラーの後もきちんとプレーして、そして、 平沼くんは全て終わって初めて一人でベンチでああやってタオルをかぶってね、泣いてたかどうかは分かりません。悔しさに打ちひしがれていたわけですよ。試合が終わるその時まで自分の責任から逃げなかった。涙一つこぼさずに、表情を変えずにやりきって、そして全てが終わった後に、もうその責任の重さに打ちひしがれたわけですよね。この姿勢は僕は立派だと思いますよ。このね、今日味わった悔しみとか、一球の重みとか、そういったものは、まあ、十分にね、感じられたはずなんですよ。この失敗をやっぱり糧にして、より強く、ね、成長してくれるものだと僕は信じてますし、そういう風に信じられるからこそ、ファイターズをね、また明日からも、平沼翔太を明日からも、応援していきたいなという風に思うわけですよ。だから立派でしたよ。昨今ね、まあ、ベンチに帰った途端に涙する選手もいるわけですよ。それが悪いとかいいとかじゃなくて、彼は、そうじゃなくて、しっかり最後までね、内野の守備を全うして、で、まあ、打席にも立って、ちょっと結果は出ませんでしたけどね、いいところでね、結果は出ませんでしたけど、うん。今日のミスを受け止めながら、戦って、最後に、すべて終わった後に、ね、自分の感情と向き合ったわけですよね。立派でした。明日、まだ、あります。うん。まあ、ね、せめて勝ち越しは得たいですよね。3連勝とはいかなかったですけど。うん。そんなこんなで、明日もまた、期待しながら見たいなというふうに思います。そんなわけで、フォックストロットがお送りしました。おやすみなさい。